ともに、ここからはゲストさんのコーナーです。今日のゲストは瀬戸市朝日町銀座通り商店街の飲食店魚達の大将水上健二さんです。よろしくお願いします。さあ、聞いている方はね、なんで魚達の大将が福祉というふうに思われているかもしれませんが、またじっくりお話をお伺いしていきますが、まずはじゃあお店のことね、ちょっとお伺いしますが、
はい、
まあ、魚が新鮮で美味しくてお値打ちと評判ですけど
ありがとうございます。
いつの間にかオープンしたんですが、はい、オープンしてどのくらいですか？
オープンしてこれでどう？6ヶ月？
はい、
うん、6ヶ月ですね。
まだ1年も経ってないんですね。
はいはい、
その割には皆さんバンバン言ってますねなんか本当に新鮮なのに安いので、
はいはい、
大丈夫かなと、
はいはい、
ちょっと心配してたり
するんですが、皆さんそうおっしゃいますね。
ねえ、これは大将が自分で見て、
うんうん、
お魚もこう仕入れてるんですよね。
そうですそうです。天然魚にこだわるっていうことが、結局ね、一番の目標なんで、
はい、
ですからそのスタイルを崩さずに、で天然魚ならではのやっぱり美味しさを小さい子どもたちにも分かっていってもらいたいっていうのがもう主として始めてきてるんで、うんうん、
はいね、え、でもまあ仕入れから調理から接客から大変だと思いますけどもでも本当にこう固定客もついて、
は
い、
おかげさまでね、
結構混んでるなというイメージがありますが、はい、
おかげにね、もう今昼も夜もね、うん、お客さんだいぶ来ていただけるようになってね、
うんうん、今日はもうありませんっていう日も
そう
ありますよね。
だから日曜日のね夜が非常にやばいんですよ、
。
結構市場からしっかり買ってくるんだけど、
はい、
土日の昼ぐらいまでで、
うん、
で日曜日結局市場休みですもんで、
はい、
で日曜の夜営業が最悪できない時があるっていうのがまあ現実、
はい、そうなんですね、
はい、
まあ、以前何をしてたかってことも伺っていきたいんですが、
はい、
まずですね、はい、魚達さんと福祉ってなんだろうっていうふうに思ってらっしゃる方もいると思うんですが、はい、実は、はい、まあ、亡くされたお子様に障害があったんですよね。
そうなんです。
はいはい、何年前のことなんですか？
ね、6年前ですね、
6
年前でちょうどまだね、女房のお腹の中に、
うん、
その子がいた時に、要は18トリソミ、
はい、染色体ですね。
はいはい、そうです。でその、まあ、病気がありますよと、で、まあ、その時はね、もう本当にあーっという、
うん、
もうどうしていいのかなっていうね、うん、であっちこっちの病院行ったけども、うん、もうやっぱりもう出てきて、
うん、
もう多分死産になりますよっていう話もね、うん、もう聞いてたもんですから、
今ね時々お店にいるお嬢ちゃんがいるんですが、そのお嬢ちゃんの、まあ、生まれていれば妹さんになる。
そうです、そうです、妹ですね。はい、
18トリセンソミをね、ちょっと紹介しますけど、はい、まあ、染色体起因障害で、染色体ってこう1番から22番まで、あと最後は性別が決まる染色体があって、
はい、
全部こう対になっているんだけども、はい、その18番の染色体が通常2本のところが3本あるっていう、
そう、
はい、で、まあ、それで何らかの、まあ、疾患が出てくるんですけど、割とこう心臓とか。
そうなんですよ、うちの子がもう心臓だったんですよ、で、まあ、最初それが分からなくて、
うん、
である程度まあ、ね、形になってきた時に、まあ、そのエコー当ててみてもらったら、はい、もうこの子はダメですよっていうことで。
これ生後何、生後っていうかお腹にいる時何ヶ月
だったんですか？あれね、確かね5ヶ月か6ヶ月目だったと思うんですよ、
うん、
でその時にも、ね、もう少し早く分かってればっていうこともあったんだけど、もううちの女房もね、
うん、
頑張って産みますっていうことで、うん、もう腹決めたみたいで。
でもその時は、
うん、
もしかしたら間違いかもっていう。
ああ、もうそれは、うん、もう本当にそれだけでしたね、
うんうん、で18トリソミって私なんかこう割と知ってる人っていうか、まあ、まあうちの子に染色体障害があるからだと思うんですが、
はいはい、
でも1歳までにほぼなくなっちゃうんですよね。で調べたら、
はい、
本当まあ、ダウン症21トリソミーに次いで頻度が高いそうなんです、
はい、
だけどほぼお腹で流産しちゃうので、
あ、やっぱり、ね、
生まれてくる子は少ないんだけども、
うんうん、
本当は確率的には18トリソミーの子供っていうのは多いそうなんですね、うん、
やっぱりね、うん、そのまあ 先生にね、こういう状態で生まれてきますよとかね、まあ、そういうふうに言われると、もう本当にね、もう見るのもかわいそうな状態ですけども、本当に綺麗な状態で生まれてくれて、
ちょっと結構ちっちゃめだったんですか？
そうですね、まあ、ほいでも普通に近いぐらいで、ほんで、まあ、案外スムーズに出てきてくれて、で、まあ、その時は、まあ、お父さん、立ち会いしないでくださいねっていうことは言われてたんで、上の子はね、立ち会いしてもらってたんだけど、
それはどんなふうに生まれてく
そう
る
です、そうです、そ
か。
うです。でも、それを見ちゃうとっていう話をされたんで、それで、まあ、我慢はしとったんですけど、まあ、その後に、生まれた後に、あれですよね、カプセルの中に入って、
保育器
そう、保育
に。
器か。で、その時にパッと見た時に、本当に綺麗にね、どこも異常がないような、だから、本当にこの子、異常あるのかなっていうようなね、
可愛かった。
ああ、本当に可愛かったですよ。
ねえ。で、何ヶ月間お子さん頑張ったんですか？
本当はもう出てすぐっていうね、今、林さんが言われたように、言われてたんだけど、なんとか3ヶ月頑張ってくれて、で、最後3ヶ月の目に、もう、要は、カテーテル、あれがもう入らないからっていう話から、ダメになっちゃったんですけどね。
じゃあ3ヶ月間は病院
そうです、
で
そうです、そうです。もう毎日
毎
ね。
日。でも今日はこうチューブでミルクが入ったと
そう
か。
そうそうそうそう。で、毎日看護婦さんがね、全部日記書いてくれてあって、で、今日はこうでしたよっていうのを読むのがもう本当に楽しみでね。
抱っこはできたんですか？
抱っこはね、最後だけ、最後だけ抱かせていただいて、
名前もも
うちゃんと愛梨って名
愛
前つ
梨
けて、
ちゃん。そっか、今でもやっぱりふとした時に愛梨ちゃんが浮かんできたり。
ね、お盆がダメなんですわ。お盆になると、ね、魂帰ってくるっていうね、やっぱりそれがあるもんで、どうしてももう一人でね、酒飲んで泣いとるような感じで。
でも3ヶ月間っていうのはまだその時魚達さんではな かっ
はい、
た
違い
け
ます、
ど
違います。
も、でも瀬戸でお仕事をされ
そう
ていて。
です。で、結局その愛理の死というのが、こういう仕事をやるきっかけになったっていうのがもう第一なんですよね。
そっか。じゃあ愛理ちゃんが、まあ、短かったけどいたことで自分の中のこう人生とか
そうですね。
考え方とも
う考
か。
え方がコロッと変わって、やっぱりまあ多少なりとも食に関する影響っていうのは若干なりともあるんじゃないかなと。で、まあ今ね、さっき言ったように、その永久歯が出てこない子もたくさんいるとか、
打ち合わせの時にね、ちょっと
そうです、
話
そう
を
です、
し
そう
て
です。
たんですけど。
そういう子っていうのがやっぱりそういうね、食から来てるっていう部分があるっていう記事がね、どんと載ったりしたもんですから、で、それを考えて、じゃあ、全てこう魚なら天然魚で、まあ、野菜ならオーガニックの、そういうね、まあ、おじいちゃんたちが一生懸命作ったその、ね、余分なことしてない野菜をとか、いろんなこと考えて、で、そういうものを最初、まあ、売りましょうと。
まあね、はっきりそれが原因かどうかわから
そう
ない
そう
け
そう
ども、
そう、
できることは排除しようっ
そう
てい
です、
う
そうで
こ
す、
と
で
でき するよ
限り
ね。
ね。
なんかね、すごいそれわかります。私、長女に障害があって、で、これは偶然ですと言われて、だから下のお子さんが、もしね、次に私が妊娠して出産するときに大丈夫でしょうかって聞いたら、それはもう偶然なので、偶然あるかもしれないし、まあ、でも間違いなくこう遺伝ではないので、でも偶然というのは続くこともあるし、何とも言えませんって言われて、それからやっぱりなんか自分の何がいけなかったんだろうってこ
ああ、
とを
そうだよね。
すっごい考えて。
僕も女房もね、それはすごい考えました。僕に何か原因があったのか、で、女房は女房で私に何か原因があったのかって、それはすごくね、二人で悩みましたわ。
だからそれこそ食生活
そう
から
そう
な
そう
ん
そう、
だ
ほん
か。
とそ
ねえ、
う。も
そ
の
うです
ごい
す
考えた、それは。
ねえ、これ多分そういう人って多いと思います。
と思います。
で、大きくこう障害とかじゃなくても、例えば喘息とかね、今だとアレルギーとか、そういうなんかがその要因というのは、まあ何っていうのはもちろん言えないんだけども、やっぱり考えますよね、親としては。
そう、僕もその時にいろいろこう調べてみたんですけど、アトピーだとかね、いろんなその障害じゃないけど、 そういうね、うんうん、病気を
疾患ですね、
でそういうのにはやっぱり食が原因してくると、でそれをやっぱりその例えばね空気のきれいなところに行ったら治っちゃったよとか、水のきれいなところに行ったら治ったよとか、いろんな事例があるじゃないですか、でそれに、まあ、強引に結びつけるわけじゃないけども、じゃあ食も養殖で飼われた配合飼料で、あれ結構あの薬も大量投与するんですよ、でそういうやつよりも大海原をゆっくりこう、ね、元気に入って、走り回ってる魚とか、
だからそれは自分の子供だけじゃなく、
まあ、もちろんもちろん、
もういろんな社会の人たちにって、それそうすることによってこのこう社会も良くなっていくというか、
じゃないかなっていうね、
みんなが健康になっていくというすごいですね。
いやいや本当にね、
すごいところから
もうそこがね、やっぱり基本ですんで、人間ね、食というのが、
で魚のじゃあ魚を扱うってことに対して勉強したりとかしたんですか？
はいはい、そうです。昔寿司屋のデッチはやってましたんで、
あ、そうなんですか、
でそっから魚っていうのはもうずっと触ってたんで、
この前っていうのはお野菜売ってたりしたんですよね。
そうですそうです。
その前はじゃあお寿司屋さんで、
そうですそうです、
ご奉公じゃないですか、修行をしてたんですね、はい、じゃあもう魚の目利きもちょっとできて、
そうですね、おかげにね、あの勉強させてもらえてね、
でこの銀座通り商店街というのはたまたまご縁があ
って、そうです、まあ、前のオーナーさんがね、お辞めになられたということで、で、まあ、あそこ空いてるよって言われたもんですからね、もうそういう仕事がずっとしたかったもんですから、あ、もうちょうどよかったなってことで、
それで奥様と、
そうですそうですそうです、
奥様は何て言われたんですか、やるよって。
いやまあやめときゃって
まあどうなるかね、
そうそうそうそう、今ねこんなね景気が悪い時にとかね、いろいろ言ったけど、まあ、だけどやっぱり本物さえ食べさせてね、食べてもらえれば、そうすればあの、ね、瀬戸の方たちは まして舌が肥えてるっていうね、話はずっと聞いてたんで、やっぱりそのちゃんとしたものをちゃんと出せば、お客さんは多少なりとも来ていただけるかなっていうのはありますけどね、
はい、はあ、そうなんですね、はい、でもお子さんが、まあ、上のですね、ありちゃんの上のお子さんが、はい、まあ、今お一人なんですけど、はい、まだ小学生ですもんね。
そうです、5年生ですね。
だから夜ちょっと心配だっていうことでお店によく、
そうなんですわもうだけどね、嫌がってね、もう家でずっとおりたいっていう、だけど心配でしょ、だからもういやいやついてきてますけどね、ま
あ、看板娘ですね。
いやそうね、なっていただけだよ ね、
でもやっぱりあの魚実は好きっていう人結構多くて、
そう、
ただ調理がとかね、
でね、やっぱりそのいつも僕思うのは、まあ、こんなこと言ったら本当に失礼になっちゃうかもしれないですけど、あのカルシウムとかすごく多いでしょ、ビタミンも魚って、でやっぱりそれを食べていただきたいんだけど、骨がとか、で極力ね、あのお年寄りの方には骨のないようにしてあげようかなとは思うんだけど、やっぱりね、舌も使わなければやっぱり、ね、脳の活性にならないし、で、まあ、子供たちも、骨があるんだというのをやっぱり教えてってあげないと、例えば、まあ、あるスーパーが ね、今骨なし骨なしって全部売ってますけど、じゃあそれが本当にいいのか悪いのか、
あの息子も、まあ、今中学生なんですけど、
はい、
本当にちょっと前までは骨取ってって、
そうなんですよね、
言ってたんですよね、今、はいはいはい、だから魚は好きなんだけど、はいはい、その骨を取るっていうのが引っかかったらどうしようとかね。
で今ね、あの結構親御さんもね、そのすごく心配されるのが、その骨が喉に刺さったら、じゃあどうするのっていうことをしきりにおっしゃるんですけども、まあ、僕らがガキの頃っていうのはね、骨が喉に刺さったって言っても、米丸ごと飲んどけって
、よく
言われたでしょ、大体そんな時代だったんで、
親も大して心配なく、
そうそうそう、ほんのお前米飲んどけ治るわいってね、そういう
同じですね、
一緒でしょ、
だ
今の子供にはやっぱりそれがね、通用しないのかなっていうのはあるんですけど、
親もなんかついね心配なので取っちゃったり、
うちはもう平気で食べさせますけどね。
でもいつの間にかやっぱりね、それが本人も恥ずかしいと思うようになったのか、どうなのか、食べてますけど、
今特にね、ある企業なんかでは、その入社試験で魚を食べさせるらしいんですよ、で それが例えば骨付きのサンマ、でそれがちゃんと食べれた人は OK、もうそれが食べれなかった人はもう落とされるというぐらい、やっぱりその手先の器用さだとかで、やっぱりそういうのを使ってると脳の活性がいいということで発想力もあるとか。
なるほどね、うん、私は結構サンマはよく焼けてれば割と骨も食べちゃいますね、はいはいはいはい、
そうですね、もう頭がだから食えって言われたんで、
そうですね、はいはい、頭もどっちかというと食べちゃいますね、はい、息子はでもね、魚の焼いた魚の目がすごい好きで、
あれはすごくいいんですよ、
うんうん、美味しいって、
であのさ目を食べてると目が綺麗になるって言って ね、うん、だからすごく昔はね、珍重されたらしいですけどね、
家中 あの家族の焼き魚の目だけ、はいはいはい、目だけじゃないけど目ももらって食べてるっていうね、うんうん、まあでも和食はいいですからね。
そう、あの本当にね、あのお年寄りの方もね、うん、あのやっぱりそのどうしてもね、その揚げ物とかそういうものが多くなってくると、うん、で私たちは魚が食いたかったんだと、
うん、
だからお年寄りの方が今、まあ、年金のね、うん、上がった下がったっていう話もありますし、うん、で医療費も上がった下がったっていうね話もあるんで、だ今回ももう一切その消費税上がっても値段は変えないように、
うん、そうなんですか、
そうですそうです、
変えないように8%になっても、
なってももううちがまあ 3% 分ぐらいはね、なんとかできるだろうっていうことで、はい、でとにかくお年寄りに少しでも食べてもらおうと、うん、で小さなお子さんが来ても、今うちはもうお子さんが来たら小さな器にご飯と味噌汁はまた別で持ってあげて、で頑張って食べてよっていう風にね、うん、
まあじゃあプラスサービスも、
そうです、あのできる限りのことはね、していきたいなっていうのはね、すごくあるんですけどね、
まあ、それも愛理ちゃんが教えてくれた、
そう、あの多分ね、こうにしたれって言ってくれたと思うけどね、
見てくれてますね
と思いますね、
はい、ね、まあ、やっぱり経験しないとわからないことってね、
そうです ね、 ですね、やっぱりね、僕らもあの結構障害のお子さん連れたね、お母さんたちが結構来てくれるんですけど、やっぱりね、あ頑張ってるなっていうのはものすごく感じるんですよ、
はい、ね、まあ後半もまた、はい、そんなお話も伺いたいと思います、はい、ね、私たちとしては、まあ、近くにこんないいお店ができて嬉しいなという限りなんですが、はい、今日のともみとともにゲストは瀬戸市朝日町銀座通り商店街の飲食店魚達さん、オープンしてまだ6ヶ月だったんですね、もうなんかすごく居ついているようなそんな気がしますが、魚達さんの大将水上健二さんにお越しいただいております。後半もお話を伺いします。ともみとともに、今日のゲストは瀬戸市朝日町銀座通り商店街の飲食店魚達の大将水上健二さんです。さあ後半ですが、まあ、お子さんが導いてくれた、見ていてくれてるんじゃないかっていう、はいはい、ねえ、でも、まあ、経験して分かることではあるんですが、まあ、辛い経験ですから ね、
そうですね、だからもうこれからね、あの出産される方とかもそういう方にはね、やっぱりね、もう本当にそういうことがあってもね、大丈夫ですよっていうね、
だから辛い経験ではあるけども、でも、生まれてきてくれてよかったって、
もうそれがねすごくありましたね、やっぱりね、でさらにその3ヶ月頑張って生きてくれてありがとうねっていう感謝の気持ち、それはねもう本当に、今はだからこう仕事やっててしんどいなっていう時あるじゃないですか、でもやっぱりそういう時に、多分愛理ちゃんは僕らなんかよりももっと辛いっていうか我慢したとかね、いろんなことをこう考えるじゃないですか。
そうですね、私一昨年生まれるっていう映画を主催上映をして、はいはいはい、そこに出てくるトラちゃんって男の子が18トリソミーで、はい、まあ、今奇跡の5歳になったんですけど、その映画の中で出てくるこう詩があって、
はい、
みんなお空の上で、
はい、
次 どこに行こうかなってことを考えてると、で、あ、じゃあここのお父さんとお母さん優しそうだし、例えば水上さんとか見てね、あ、このお姉ちゃんいいなって、そしたら神様に、あ、ここに行くと長くは生きられませんよ、それでもいいですかって、で、そうすると悩むんだけど、長く生きたいけど、でもここの家の子供にどうしても生まれたいと、ここのこの、子供にカウントされたいんだって言って、で、行きますって宣言をして生まれてくる。
泣けちゃうよね、その話はね。もうね、今でももう本当に涙うるうるくるんだけど、うちの子供も多分そうやって来てくれたと思うんですよ。で、ね、本当に3ヶ月の短いその人生だったかもしれないけど、その3ヶ月間で、要は普通の人が生きる70年80年っていうのをもうパッと
そう
終
で
わ
す
らせ
ね。
て、
長さじゃなくて密度という
そう、
か
密度を
ね。
ね、
だか
だ
ら多分お腹にいる時もすごく幸
からああ
せ
だったと思う
で、
ね。
生まれてきて本当になんかこう多分幸せで、こういいん
そう
だよ、
な
分
ん
か
で
って
す。
たんだよっていう、それでも覚えててほしいっていうか、家族になりたかったんだって。
もうだから結局ね、毎朝ね、変なことを言っておかしなもんだけど、一回ね、うち水槽が家にあったんですけど、下に水は何にもないし、こぼれた形跡はないし、その水槽の水が半分になってたの、朝起きたら。で、うわ、なんだおい、こぼれたかと思って見たけど、何にもないし、なんだろうってことで、女房と2人でずっと考えてて、そういえば愛梨ちゃんってずっと保育器の中に閉じ込められてたんで、すごく喉が渇いてたっていうのはね、要は看護師さんの方から聞いてたんですよ。で、やっぱりその喉が渇いてるから、すごくその水を欲しがったっていう話はちらっと聞いてたんで、それからもう俺すごい反省をして、で毎日、最初は牛乳だったりお水だったり、それをもう毎日たくさん入れて、でお仏壇に置くようにしたんですよ。で、それはもう今も毎日変わらず365日必ずやってるんですけど、で、それやってからもそういうことがなくなって、多分愛梨が教えてくれたんかなと思っ
そうです
て、
ね。
それ本当にね、なんかちょっと変なあれで申し訳ないんですけど、そういうことも過去にいろいろあってね、だから結局じゃあ僕がこういう仕事に就きたいなって言った時も、多分愛梨が、お父さんみんなに、こういうおいしいね、お魚食べさせてあげてって後ろからトントンしてくれたかもしれないし。
そうですね。いやー、でもずっとそばで見てますね。
ねえ、もう見ててほしいですね、本当にね。
ねえ、まあでも場所が、いらっしゃった場所が、まあ、銀座通り商店街なので、地域の人とのこうつな
そうです
がり
ね。
だったり、温かさとか、そんな感じられる場所っていうのも、もしかしたら愛理ちゃんが望んでたとこ
か
か
もも しし れ
れ
ま
ませ
ん
せん
ね。
ね。
だからね、面白いのは、おじいちゃんおばあちゃんがね、まだ全然開店前なんですけど、10時ぐらいにひょこっと来るんですわ。で、お大将、ええか入ってって言うもんで、どうしたねって言ったら、お茶もらいに来たって言うんですわ。お茶飲みに来た。ああ、もうお茶飲むなんでも飲めやって、その代わり、相手はしとれんよ、言って、忙しいで、って。おっと、悪いの、言って。で、結局そういうのが、この商店街は、
そうですね。
そういう人のつながりっていうのが、ものすごく密度が濃いじゃないですか。だからそうやって店に来ていただけるっていうのがすごく嬉しいことであり、で、お茶だけ飲んでね、ごささーんって帰ってくる人もたくさんおるんで、それでも別に、そういうお年寄りの休む場所、
ふらっと来れるっていいで
そうそうそう、
すよ
いいと思い
ね。
ますね、本当に。で、昨日なんかでも小さい子連れのね、お母さんが「大将ごめん、ちょっとトイレ貸して」とか言う やってきゃやってきゃ」って
いいです
そう、もう
ね。
ね、なんかそれが昔の下町っていう感じじゃないですか。
そうです
だね、す
ね。
ごくね、ここに来て充実してますね。
じゃあまあいい関係が築きつつというか、
そうです
気
ね。
づいているという感じです
ね
ね。はい、まあ、あと一つね、
え。
せっかく大将来てくださったので、美味しい魚の選び方って。
もうやっぱり僕ら、 見て一番先に触るのが、まあ、あんまり触ったら怒られるんですけどまず腹触って、でエラを見て、目を見てっていう、もう大体順番なんですよね。
腹、エラ、目、
うん、そう、アジでも何でもああいう、まあ、青魚はみんなそうなんですけど、どうしても腹パッと触れば、古いのはもうズボッと、でいい鮮度のいいものは硬い、でエラはもう必ず赤いか、どす黒いかを見て、で、まあ、大体目を見れば、もう大体その目はそのふっくらしてる方が鮮度はいいんで、
ああへこんでたり、
へこんでたりもなってくると白いとか、
あ
れはもう鮮度はかなり悪い証拠なんで、
じゃあちょっとこれ参考に、
結構それはね参考になると思います。ただまあ今一番いけないのはそのスーパーなんかではね、もう切り身状態で売っちゃってるでしょ、
そうですね、そう、このお魚の元が分からない
、そうそうそう一匹なりに売ってくれてればね、ある程度こう分かるだけど、それがねやっぱもう切り身になっちゃってるでしょ、でじゃあ本当にこれいつのなのって、だからサバなんかでもあの古いとこの腹骨が浮いちゃってるんですよ、で結構ね失敗したって方がいらっしゃるんですけど、でそういうのって煮るとツヤも臭もないんですわ、鮮度のいい魚っていうのは煮るとピカピカーと光ってくるんですけど、
なるほどね、まあ、あの切った方が、切ってあった方が楽だっていうふうについ思っちゃいますけど、ね、やっぱり新鮮で美味しいものを、ね、あの親としても食べさせていきたいなって思いますからね。
そう
ですね、
その方がねやっぱ子供がね、魚嫌いにならないようにするにはやっぱりそういうちゃんとしたものを食べさせるっていうのが第一条件じゃないかなっていうのはね、
そうですね、はい、いや私も頑張りたいと思います
頑張ってください。
じゃあせっかくですから、まあ、あの今日まで導いてくれている愛理ちゃんに何かメッセージを、きっとそばで聞いてますよ。
ありがとうございます。相変わらずお父さんはね、もう本当にバカなことばっかりやっとるけど、今もあの本当に一生懸命頑張ってるよっていうのだけは、あの愛理に見せたいなっていうのはね、常々思ってることですね。
はい、じゃあこれからもね、奥様とお姉ちゃんと二人三脚ではなく、四人ですね、愛理ちゃん入れて四人五脚で、頑張っていただきたいと思います。瀬戸に美味しい食を提供してくださっているね、水上さんもこれからもまたお邪魔したいと思いますので、
ぜひぜひ
よろしくお願いいたします。ともみとともに、今日のゲストは瀬戸市朝日町銀座通り商店街に、半年ぐらい前にオープンしました、ちょうど釜の広場の前ですね。
そうです、はい、
はい、飲食店魚達の大将水上健二さんにお越しいただきました。水上さん、ありがとうございました。
はい、どうもすいません、ありがとうございました。
ともみとともにでした。